小樽市リベ市番です。小樽市内の琴奏者、平川萩澄恒さん62歳、ピアニスト三浦明子さん56歳、日本舞踏家藤間宣教家さん55歳による舞台共演、サーキュレーションが2月1日、小樽市民センターマリンホールで開かれます。小樽を拠点に活動を続ける3人の表現が初めて融合します。実行委主催で3部構成。第1部は長唄や箏曲など日本舞踏と琴を中心に、第2部はピアノ演奏を軸に披露します。第3部は藤間さんが北海道新聞朝刊の朝の食卓で執筆したコラム、小樽港女系を舞台化した作品を3人で共演。昨年6月に市内で開かれた伝統芸能公演、和を遊ぶでの上演作品を再構成しました。3人は市文化団体協議会の集まりなどで交流を深め、5年ほど前から一緒に公演することを思い描いていたということです。小樽港女系の舞台音楽を作曲した平川さんがピアノの楽譜も用意し、3人で演じることができるようになったことから、今回の公演が決まりました。市内で今月開かれた練習では、小樽港女系のリハーサルが行われ、平川さんと三浦さんによる息の合った演奏に、藤間さんが優雅で迫力ある舞を合わせていました。藤間さんは3人が集まると何が生まれるのか、実験のような共演を楽しんでほしいと話しています。午後2時開演、チケットは前売り2500円で、小樽市民センターと玉光堂小樽本店で販売します。当日券は3000円です。次は、冬の選挙、自治体不安というニュースです。高市首相が衆院を解散する意向を固め、次期衆院選が2月に実施される見通しとなったことを受けて、後志管内の自治体も選挙の準備を急いでいます。早ければ1月27日と想定される公示日まで10日間、時間がないことに加え、真冬の選挙戦ならではの悩みも抱えています。小樽市では、ポスター・掲示板の設置箇所を大幅に減らす方針です。無事に選挙ができるのか不安だ。小樽市選挙管理委員会の担当者はそう漏らしました。小樽市選管によりますと、昨年の参院選では、ポスター・掲示板を市内およそ200箇所に設置しましたが、今回は50箇所程度に減らさざるを得ないということです。急な選挙日程が組まれることになり、除雪業者などが確保できないためです。また、市では新年度の予算編成が佳境を迎えているほか、2月7日に開幕する小樽の冬を代表するイベント、雪明かりの道もあります。選挙では通常、投票所要員などとして、市職員を当てていますが、人員確保は大きな課題となると見ています。ニセコ朝鮮館は公示までの期間が短いため、投票用はがきの郵送が期日前投票開始日までに間に合うかどうか懸念しています。吹雪など荒天の影響も危惧しており、ニセコ朝鮮館担当者は、冬の選挙は経験が少なく、わからないことが多い、と明かします。余市町では、小樽市と同様に除雪業者の確保が難しく、夏場の選挙では、およそ50箇所設置していたポスター掲示板を、およそ30箇所に減らす見通し。余市町選管担当者は、時間がないがしっかり準備を進めていきたいとしています。次です。2月7日から14日に小樽市内で開かれる第28回小樽雪明かりの道の実行委は16日、自宅前や店先などに灯す公式ろうそくの販売を始めました。 実行委は地域の人たちの力で暖かな光を市内に広げてもらえたらと呼びかけています。公式ろうそくは1本の大きさが直径4センチ、高さ 4.5 センチで、屋外でも消えづらい太い芯を使い、無風状態でおよそ4時間点灯。ろうせいの灯籠をワックスボールに入れたり、雪のオブジェに置いたりして灯します。自宅前などで点灯する明かり人の取り組みは、町会や学校、企業などによる明かりの市民会場とともに、市民や観光客から好評を得ています。市内のろうそくメーカーが手作りで製造。原材料費が高騰する中、多くの人に参加してもらおうと、仕入れ先を変えて1袋8本入り600円に据え置きました。実行委はろうそくを灯し、幻想的な雰囲気を楽しんでほしいとしています。ろうそくは市内のコンビニエンスストアや、市役所売店など24カ所で2月14日まで販売しています。問い合わせは実行委事務局、電話 0134-32-4111 へどうぞ。次です。小樽市内の全小学校で16日3学期の始業式が行われました。子どもたちは冬休みの楽しい思い出を胸に、本年度最後の学期を元気にスタートしました。おしょろ中央小学校の始業式では、本庄校長が、おしょろ中央小学校、おしょろ中学校の児童生徒27人で一緒に学べてよかったと、3月の修了式と卒業式で思えるよう、一日一日を大切に過ごしましょうと呼びかけました。5年生、6年生の教室では、子どもたちがクリスマスプレゼントでもらったゲーム機で遊んだ、スキー学校で優しく教えてもらった、などと冬休みの楽しい記憶を振り返っていました。5年生の美馬翔馬さん11歳は、3学期は6年生と一緒の教室で過ごす最後の学期、たくさんの思い出を作りたいと話していました。市内中学校は14日に始業式を行いました。町村部の小中学校は13から20日に実施します。次です。札幌市のオンラインマッチングサービス、札幌結婚支援センターの出張登録説明会が31日、ウィングベイ小樽内の小樽市勤労女性センターで開かれます。18歳以上の独身で、小樽など札幌近郊の在住者や在勤者などが対象です。説明会は男女別で実施し、男性は午前11時からと正午から、女性は午後3時からと午後4時から。各回定員7人で先着順です。希望者は専用サイトから申し込んでください。お問い合わせは市子ども未来部子育て支援課、電話 0134-32-4111 へどうぞ。次は余市からです。余市町上里町で無農薬の果物野菜を生産する牧野時夫さん63歳が代表を務める北海道農民還元楽団が3月1日深川市文化交流ホール未来で第32回定期演奏会を開きます。この楽団は昨年11月にジャスラック音楽文化賞を受賞しており、その喜びも表現します。もう一度、頭から、もう少し強く入っていいです。札幌市中央区の札幌コンサートホール北らの大リハーサル室に指揮棒を振る牧野さんの声が響きます。定期演奏会の曲目の一つ、ヨハン・シュトラウス2世の春の声の躍動感を追求していました。この楽団は牧野さんが宮沢賢治が夢見た農民オーケストラの実現を目指し1994年に結成。楽団員は道内外のおよそ60人で、 定期演奏会は農閑期を利用して年1回道内各地で開いています。こうした活動がジャスラックから豊かな音楽風土を築いたと評価されました。現在の団員は農業者以外も多いということで、小樽の特別支援学校で教師を務める大野博子さんは活動歴23年、定期演奏会は冬の楽しみ、終わったらまた春から仕事を頑張るという一年のサイクルが身についていると話します。牧野さんは定期演奏会について、道内を20カ所以上回ってきた、毎回違う町で開くのは大変だが楽しみもある、新しい出会いがあったりお客様に喜んでもらったりすると得るものも大きいと意義を語ります。今回はモーツァルトのフルート協奏曲第1番と長調で、東京で活躍するフルート奏者佐藤由美さん、深川市出身が加わり独奏を披露。さらにラフマニノフの大曲交響曲第2番ホタンチョウに挑戦します。前売り券は一般2500円、小中高生1000円、当日各500円増し、ローソンチケットなどで販売中です。問い合わせは NPO 法人アートステージ、空知深川事務所。月水金曜の正午から午後6時に、電話番号0164-22-3062へどうぞ。次は岩内からです。岩内ポイントカード会と岩内商店街連合会は、年末年始タラマルタラフク宝くじの当選番号を発表しました。引き換えは17日から31日までの午前11時から午後4時まで、岩内楽座で行います。次はくっちゃんからです。くっちゃん青年会議所は15日、町内のホテルで、新年恒例会を開き、今井理事長、北海道生コンサービスら2026年度の新役員が積極的な地域貢献へ決意を示しました。くっちゃん JC の会員は現在11人。この会には会員や来賓らおよそ60人が出席しました。今井氏は挨拶で本年度のスローガンをロマンとした上で、国際リゾートとして世界から投資が集まり、街が大きく変わる中、若い世代がエネルギーを発揮して変化を起こす主体となりたいと述べました。次もくっちゃんからです。町は16日、町内の区分所有建物の固定資産税の算定に誤りがあり、およそ510万円を過大に課税していたことを明らかにしました。16日の町議会臨時会で報告しました。昨年12月、実質ある分譲マンションの関係者が町に問い合わせて発覚。固定資産税の算定にあたり、建物の共有部を各室に安分して割り振るところ、2室だけに割り振って、固定資産税が過大に算定され、残る8室は過小に算定されました。町内の区分所有建物を調べたところ、別の1棟11室でも2室に割り振っていました。過去の担当職員が共有部の案文を誤ったまま税務のシステムに入力したのが原因だといい、課税ミスはそれぞれ16年と18年続きました。町は全額を返還します。過小課税は2棟で17室あり、町は過去5年分、およそ115万円を所有者に請求します。町は還付金など600万円を本年度一般会計補正予算案に盛り込みました。次はニセコからです。町内の小中学校などに通う児童生徒が議員役を務める子ども議会が16日、町議会議場で開かれ、子どもらが疑問に思っていることを田中町長らに質問しました。 町のまちづくり基本条例では、子どもらがまちづくりに参画する権利を明記しており、議会は20年以上続いています。今年はニセコ小、ニセコ中などから21人が参加、議長役も子どもが担いました。北海道インターナショナルスクールニセコ校5年生の長谷川さんと山口さんは、学校行事で町内のゴミ拾いをした結果、タバコの吸い殻などのポイ捨てが多く、町内にゴミ箱が必要ではと質問しました。町側は、町内を循環してこまめにチェックしますと答弁しました。ニセコ中学1年の桑原さんは、日本やニセコ町の暮らしを良くするにはと質問すると、田中町長は身近な人に感謝の心を伝えたり、皆さんが挑戦心を持っていろんなことに取り組むことが町を良くしますと応じました。以上で小樽しりべし版を終わります。